はい、風景づくり夏の学校の時間がやってきました。今日は、私一人、ハト一人で番組の方を進めさせていただければと思っています。まあ一人だとなかなか番組の方がそれはそれでまあ進めにくかったりするわけですが、今日はですね、まあゲストの方もおられないので何を話そうかなというふうに思ったんですが、まず最初にですね、番組に寄せられた、メールの方をご紹介しながら番組の方を進めさせていただければというふうに思っております。まず最初にですね、 K さんからのお便りの方を紹介させていただければと思っています。まとまった形でのまちづくりは方向性が出るのですが、郊外などで無秩序に開発される個別の開発建築が何とかならないかと感じます。例えば自然の草地、それから電波田などを潰して大型店を作ったとします。しかしその店が立ち行かなくなり撤退した場合、店舗跡はそのまま残され、土地も造成されたままです。こうした土地を元の場所に、元の状態に戻すことまで開発するときに考えるべきだと思います。今治を捉える場合に海や自転車がキーワードとしてよく出てきますが、海を身近に感じる人々がいるように、そうでない人もいるはずです。まちづくりとなればなおさらでしょう。そういう意味では自転車の方が利用する人が多いので、身近な問題として広く考えられるような気がします。ただ自転車の場合は今治だけではなく近隣の町も含めた整備が必要だと思います。しかし今治だけ見ても合併前の旧市町村でインフラ整備に大きな差がありますから、今治という単独の行政的な考え方ではまずこの同じ市内の格差をなくすことが前提となるような気もします。こうした内側の問題と近隣市町間の連携という外側の問題を同時に解決していかなければならないところに自転車の難しさがあると思います。今回の設計領域の皆さんに限ったことではないですが、これはまあ先週の放送ですかね。こうしたまちづくりなどの設計に関わるということは、どこまで行っても計画を進める側の人です。何らかの形でこうした計画が進むとき、必ず反対する側の人がいるはずです。こうしたコンフリクトを解消するためにワークショップなどをするのでしょうが、必ずしもそのような人々は参加するとは限りません。基本的にポジティブな面の話が多くて、設計とかまちづくりっていい仕事なんだよというキラキラしたイメージを受け取ります。しかし実際にはこうした難しい問題というのがあるはずです。こうした問題についてどのように大学では学ぶのか、解消の方法があるのかなど事例が聞けると良いと思います。これはなかなか K さん鋭いなというか、もうこれすごいですね、このコメント。うちのなんか学生さんに聞いてもこんなコメント返ってくるかなっていうぐらい、まあ、なかなか鋭いなという感じですが、まず最初にこのなんかおはがきというかメールを読んで思ったのは、一つは時間の問題ですね。なんかまちづくり、あるいはその建築とか、あるいは土木でもいいんですが、どちらかというとある空間をこう作る、ある建築を作る、ある建物を作る、ある道路を作るっていう時に、できました、はい終わりみたいなイメージを多分持たれている方多いんじゃないかなと思うんですが、まあ現実にまあでも確かにそうなんですよね。図面っていうのは非常にそのスタティックというか静的なものですから、まあ、作ってそれができたら終わりという感じを持たれる方は結構多いと思うんですよね。まあ、だけどこの K さんが言われているのは、実際にはその作ったものっていうのはその後も存在し続けるわけだから、その後まで含めてですね、どう考えるのかっていうことが大事だという問題提起なんじゃないかなと思います。でこれはまさにその通りですね。私自身その復興計画、東日本大震災のですね、まあ、被害を受けた三陸の中で復興計画の策定とかにまあ関わることも多いわけですが、現実にはまあ今非常に困っておられる方々、仮設の住宅で困っておられる方々がおられて、その方々にまあどういうまあ新しい住宅だったり町に住んでもらうのかということでまあ計画を進めているわけですが、実際にはそれから10年、20年、30年、40年、50年、100年、200年、300年と時間続いていくわけですね。 でその時にじゃあその町はどうなっているのか、ひょっとしたら縮退してある集落はなくなっているかもしれないし、あるいは当然のようにまた津波がやってくるかもしれないと。でそういう時間の中でどういうふうに、その町が、生き残っていくのか、あるいは衰退していくのか、そういうことまで考えたときに何がですね一番基本になるかということを考えざるを得ません。でその時、よく我々が議論しているのはやっぱり100年200年経っても、基本存在し続けるベースになるものは何かということを考えたときに、これはですねやっぱり例えば河川とか道路、こういうものはですね意外にやっぱり残っていくものなんですね。ですから震災でやられた空間を考える際にはまずそういう骨格になる空間をどういうふうに整備していくのかということを考えます。でその上でその空間というものが長い時間の中で、過剰でもなく不足でもなく、そういう形をどういうふうにデザイン計画していくかということを考えます。でその次に、その骨格を中心にしつつ、その周辺にどういう、事業どういう町をですね、自燃させていくのか生み出していくのかという視点で、考える。ただその建築だったり建物だったりというのは当然使い方というのはですねいろいろ変わっていくということを前提に、あまり大きなものをですねドカッと作るというよりはいくつかのプロジェクトをどうやって、連鎖させていくかというような視点で計画の枠組みを考えることが、多いような気がします。でそういう意味では空間を作るというよりも時間をデザインするというような視点で、特に復興の現場では考えることが多く、そういった視点が今治の街づくりの中でも大事なのではないかということは一つ思いました。でもう一つはですね先ほど のネガティブな意見が出るんじゃないかとか、そういう難しい問題をどうやって解決しようしているのか、そういうことを大学でどう学んでいるのかという話ですが、これもですねなかなか難しいんですが、ワークショップをですね開くと関心がある人が、出てきます。だからひょっとしたら、そこでは、賛成の人ばっかりでですね、どちらかというとそのわっしょいみたいな感じでポジティブな意見ばっかり出るんだけど、実は反対する人は出てきてないとか、あるいは反対だったらまだよくて、そういう方ひょっとしたら出てくるかもしれないんですが、無関心の人っていうのはそういうところに出席してこないわけですよね。だけど大多数の人は、そういうところに参加しないし、そういう方々の気持ちをどういうふうに考えていくのかっていうことは当然大事だろうと思います。よくその愛の反対は憎悪ではなくて無関心だっていう話がありますよね。だからその無関心っていうことをどういうふうに汲み取っていくのか、ただ無関心で出席してない、ワークショップに出席しないということではなくて、時間がなくて出席してないとか、そこまで意識が高まってないんだけれども出てきた計画に対しては当然何らかの意見は持っているという、こういう方々の気持ち、あるいは思い、あるいは考え、あるいはニーズ、そういうことをですねどういうふうに読み取っていくのかということだろうと思いますが、私は一つ思っているのは、これも時間の話になるんですが、やっぱりですねパッと行って1年とか2年とか3年だとこう見えないことがあるんだろうなということは一つ思います。お膳立てをされたワークショップに行ってパパッとこう議論して盛り上がって、じゃあそれでやりますかというところからは少し見えてこないところをどういうふうに汲み取っていくのかということをやるということに尽きるのではないかと。だからそれはどういうことかというと、結局長い時間その町を見続けるということです。でこれが結局究極まで行ってしまうと、やっぱりその町に住んでいる専門家の方々をいかにして町づくりのプロセスの中で中心的な役割に据えていくのかということが求められるということでしょうし、あるいはそういう人と外部の専門家をどういうふうに結びつけて持続的な仕組みを作っていくのかということだろうと思います。事業があるからにわかにこういうことをやって終わったら解散という形ではなかなかうまくいかないと。まちづくりというよりもまち育てのための、そういう継続する仕組みの中で初めて 言葉にはなかなか出てこない、ワークショップには参加しえない方々の、まあ、気持ちとか、あるいは論理、あるいはそこにある、まあ、ペイオフマトリックスというか、どういうことに、まあ、良さを感じて、どういうことに悪いと感じて、どういうことから利益を感じて、どういうことは、まあ、どうでもいいと思っているのか、まあ、そんなところがですね、リアリティのあるところが、まあ、感じ取れて、それに応じた、まあ、プロジェクトのあり方、まちづくりのあり方が見えてくるのではないかなということを、なんとなくこうこの K さんのメールを読んでいて思いました。ということで、今日はですね、まあ、何の話をしようと思ったかというと、ある本の紹介をしようと思っています。この本のタイトルがですね、まちづくりの新しい理論という本でして、鹿島出版会から出ているクリストファー・アレグザンダーという、アメリカ人の方が書いた本ですね。この本を紹介しようと思った背景は、これまさにその K さんが言われてたような、話、要するに一つの事業をドーンと大きく作って、その後だんだんダメになっていくようなことがあるんじゃないのと。でこれをどう解決すればいいかっていう時に、このまちづくりの新しい理論の中にいくつかヒントがあるのではないかなというふうに考えたということですね。でこのまちづくりの新しい理論、これ英語では A New Theory of Urban Design ということなんですけれども、このクリストファー・アレグザンダーという人はこの本を1978年に書き上げています。でその前に実はパターンランゲージと呼ばれる本が出ていまして、これ1977年なんですけれども、この本が何かというと、クリストファー・アレグザンダーという人はもともと数学者ということもあって、コンピューターを用いた、まあ、デザイン手法に関心が非常に強くあった方です。で僕も実はまあ、メインでやってるテーマはですね、非常にその数学を使ったような、まあ、交通計画ですとか、あるいはまあ都市計画の手法論を考えるのが非常に、まあ、好きで、まあ、そういうアプローチをやっているので、このクリストファー・アレグザンダーという方には、まあ、エンパシーというか、まあ、親近感を持ってるんですけれども、まあ、ともかく彼が考えたのは、まあ、この K さんが先ほど言ってたみたいに、なんか案に賛成する人ばっかり集めて、まあ、わーってやったらなんとなくプロジェクトがうまくいった、でも反対の人の意見っていうのはなんかうやむやになってしまっているとか、そういうなんか思いつきでパッパッパってやるんじゃなくて、もう少しシステマティックに体系的にアーバンデザイン、まちづくりっていうものを進められないかということを、まあ、考えたということですね。でじゃあ彼はその数式で全部まちづくりができるかっていうと、考えたかというと、まあ、必ずしもそういう短絡的な考え方でもないと。で彼がですね、このアーバンデザイン、まちづくりで非常に重視したのは有機的な感覚、オーガニックネスというふうに彼は呼んでいるんですが、その町が持っている独自の構造的な性質、これが生み出す、まあ、ビジョンが重要だというふうに言っています。だから今治であれば、多分その今治らしさのようなもの、なかなかはっきり言葉にできないんだけれども、何かあるその有機的なその今治らしさみたいなものから出てくるまちづくりのビジョン、これをどう作るかっていうのが極めて重要だというふうに言っています。でそれを考える上で、まあ、重要になるのが、これまた横文字でちょっと恐縮なんですけども、センタリングプロセスというふうに言っているわけですね。センタリングプロセスとは何かっていうと、まあ、センタリングなんで、まあ、だからその中心を考えましょうってことですね。だからですね、アーバンデザインの中でまず今治の街の中心はどこかっていうことを考えましょうと。でただこの中心っていうのは、とりあえずここが中心だっていうふうに置いてみるってことですね。だから例えば、まあ、コミュニティ FM のバリバリさんがあるところはありますけれども、ここが、まあ、今治の、まあ、とりあえず、まあ、中心だと、あるいは自分たちが街づくりを考えたときにここを起点に考えようとなると、まあ、ここをまず中心に置いてみて、この中心から、まあ、なんとなくこの場所に関係がありそうな領域ってどこら辺までだろうなっていうところを、まあ、コンパスを用意して、まあ、針をそのコミュニティ FM の場所に置いて、まあ、半径をいくつか変えてですね、丸をこう書いてみると。でその丸の範囲の中で、じゃあどういうプロジェクトを考えていったらいいかということを順番に考えていきましょうというのが、まあ、ざっくりと言うとですよ この彼が提案しているセンタリングプロセスということです。でこれによって、まあ、有機的な感覚というのを、まあ、都市の中で大事に、まあ、アーバンデザインをしていけばいいんじゃないかということが彼の提案だということです。ただそのためにはですね、いくつかのポイントがあるということです。でそのポイントが何かというと、例えば全近的成長っていう言葉を、まあ、彼言ってるんですけれども、ゆっくりとですね、要するに街づくりっていうのは進むべきだということです。ゆっくりと進むってどういうことかっていうと、なんか、まあ、とりあえず予算があるからなんか箱物ドーンと作っちゃえみたいな、まあそれで結構、まあ、街良くなったりする部分もあるとは思うんですよね。まあ、だけどそうじゃなくて、ゆっくりと複数のプロジェクトが連鎖しながら、まあ、進むということによって初めてその全体の成長があるんじゃないか、まあ、町の、あの全体としての、まあ、あのイメージが徐々にこう整っていくようなことがあるんじゃないかと。で一つのプロジェクトを単独で考えるのではなくて、複数のプロジェクトを連鎖させると。でその時にここのプロジェクトは、まあ、こういうスピードなんだけど、こっちはちょっと一休みだと、まあ、だけどこのプロジェクトとこのプロジェクトは関連しているよねっていう意識を、その中心に置いた施設だったりプログラムだったりコミュニティ FM だったりっていうところに対して、いくつもこう連鎖させてゆっくりとその町の中心性を育てていくというようなやり方が町づくりの中では大事じゃないかということを彼自身はこの本の中で整理しています。互いのプロジェクトが協調することで初めて大きな全体の成長がもたらされると。でそのために常に中心への手がかりを生み出したり、そのまあ、コンパスで引いた円の輪郭を正確に定義するものであったり、あるいは他の人にそのプロジェクト全体のことが伝わっていくようなこと、何をしようとしているかが常に明確であって個人的な感情に寄り添えるもの、そういう、まあ、事業プロジェクトを町づくりの中でたくさん考えていくことが大事ですよということを彼は言っています。でもちろんその中でですね、デザイン的には例えば歩きを街ですので重視するとか、シンプルでいいデザインを心がけろとか、街路と建築の結びつきに注意しろとか、駐車場の配置も大事ですとか、建物と建物の間の空間、歯抜けになったような駐車場とかたくさんありますよね。そういうものが大事ですよということをもちろん言っています。もちろん言ってるんですが、ただ基本的には僕この本の中で結構面白いなと思ってるのは、複数の事業をいかに連鎖させるのか、その連鎖させるときにその複数の事業の関係性、それから中心性を意識したものにするということ、この感覚をですね、どうやって、まあ、持たせるのかということがまちづくりの中では非常に大事ではないかということを彼自身言っているということです。で彼はこの本の中で、あの実は大学院の講義の中でこの本の内容を試しています。で具体的に言うと、サンフランシスコのベイエリアでまず学生さんに、大学院生にですね、プロジェクトを提案しなさいということを言うわけですね。プロジェクトを提案しなさい、どういうプロジェクトをじゃあ提案しなさいというふうに言うかというと、6つのプロジェクトを皆さん提案してください。大きなものを2つ、中くらいのものを2つ、小さなものを2つ、このプロジェクトを先ほどのセンタリングプロセスを意識しながら考えてください。でその先ほどのセンタリングプロセスの重要な点に従って皆さんの提案したプロジェクトを審査しますと。で審査に通ればそのプロジェクトは実行に移されます。まあこれは大学院の講義の中でですけど、あくまで認められると。でその認められたものは皆さんの中でオープンになると。でそのオープンになったプロジェクトに連鎖するようなプロジェクトをまた皆さん提案してくださいという形で、この事業は進んでいくことになります。では最初にですね、どういうプロジェクトが採用されたかというと、実はこのプロジェクトの提案の中では、学生さんはですね、 門のプロジェクト、ある町に門を作るというプロジェクトを提案して、これが認められました。この門を作るということにどういう意味があるのか、まあだから今治で言うと、なんか商店街の前のところに目立つ門を作りますとか、港になんかゲートをもう一回ちゃんときれいなのを作りますという、まあそんなような話ですよね。でこれ何かというとですね、連鎖が生まれること、事業に連鎖が生まれることが大事なんですね。まあ要するにその門の単独のしつらえが重要なのではなくて、門があるってことは門の先に何かあるってことですよね。将来それに続く何らかの新しい街路だったり歩行者道だったり、あるいは門の周辺になんかちっちゃなプロジェクトが生まれやすくなると、そういうことが非常に重要だということです。だから最初は大きなプロジェクトじゃなくてもいいので、そこから他の複数のプロジェクトが生まれるような事業がいいということで、クリストファー・アレクサンダーは最初に門のプロジェクトを選びました。でその後ですね、その街区の中にちっちゃなホテルを作ったらどうかとか、そのホテルの裏側に少し公園を作ったらどうか、あるいはその公園があるんだったらそこに泉を作って水に触れられるようにした方がいいんじゃないか、泉があるんだったらそこの近くにカフェもあるといいよね、もう少し行ったところに海があるんだったら市場と桟橋の関係性を整理して、いいマーケットをデザインしたらいいんじゃないか、こういうふうに、プロジェクトの提案は続いていくことになります。もう一度重要な点は何かというと、プロジェクトを連鎖させること、単独で決して考えないこと、それを複数の人が同時に考えて、お互いにどうやればそれぞれのプロジェクトが連鎖してその町の全体のらしさが生まれるのかということを考えることが重要だというのが、この町づくりの新しい理論の骨子であります。でこの本の中では全部で88のプロジェクトの提案がなされています。88のプロジェクトが学生さんによって提案されていったということです。でもちろんこれは仮想のプロジェクトではありますが、まちづくりの中で一体何を考えていくべきかということに関して、参加者の中に共通の意識を生み出すことに成功しているのではないかなというふうに思います。ですので例えば今治で町づくり何をやるべきかというふうに考えるときに、たった一つこれだけやろうよということを決めるということもありですが、空想プロジェクト、空想町づくりプロジェクトというような形で自分でまず町の中心を一つ置いてみる、それを参加者の間で共有してみる、共有したその中心とその円の半径、円の全体の領域線に対して事業を順番にみんなで提案してみる、その提案で合意が取れれば、その合意が取れたプロジェクトに対して次のプロジェクトを提案してみる、ちっちゃなベンチを置いてみるとか、そうですね、例えば軽トラで車を寄せてそこで物が販売できるようなデザインされた駐車場を作りますとか、いろんなことがですね、あと植栽をしていくとか市場をどう工夫するとかいろいろあると思います。それを単独で考えるんじゃなくて連鎖させるような形で考えていく、でそれぞれのプロジェクトを同時進行させるというような形で、町づくりを考えていく、これがですね、このクリストファー・アレクサンダーの、アーバンデザインの新しい理論というものの内容であるということです。ということで今日はですね、鹿島出版から出された1978年出されたクリストファー・アレクサンダーの町づくりの新しい理論の紹介と、 K さんのメールを中心に番組の方を送りさせていただきました。町づくりというとですね、インタビュアーっていうか、話していると結構前向きな話がたくさん出てですね、失敗談をなかなかちょっと私も聞くことに、なかなかちょっとためらわれてなかなか出してこなかったんですが、必ずしも町づくりうまくいくわけではありません。往々にして一つ予算があるから何か作ってやろう、で箱物作ってなんとかなりましたみたいなことを報告されることも多いわけですが、現実のプロジェクトはそうはうまくいかない、そうはうまくいかない中でじゃあどういうやり方があるかというと、複数の事業のスピードをコントロールする、あるいはそれを連鎖させていく、その中に共通の中心はどこかという意識を同時に持ってやっていくというような形で、時間の中でいろんな計画を考えていくということが、一つの方法ではないかなというふうに思った次第であります。 ということで、今日も風景づくり夏の学校の方をお送りさせていただきました。どうもありがとうございました。